じゃあ幸子さんのやりたいことをみんなで掘りましょうよ。そのやりたいことがわからないっていうのはどういう状態？
あ、先ほどなんか説明した流れって全部人に言われてやってます。
うんうん、
まあその今なんていうのか、まあ手元にあるその武器っていうか仕事になりそうなのがその CRM と顧客管理ですね。うん、そのまあそれがちょっと一つの強みになって、それであの IT ツールを紹介するっていう子たちが仕事を取りやすくて、まあ。やってる、あと流れとかまあいろいろあって自分の持ってる資格もあるからやってるみたいなところが強くて、じゃあ今やってることの発展系を考えたりとか、まあ、それが自分の本当のやりたいことなんですかって言われると超疑問っていう感じで、でもまあ他にもやりたいことがあるのかってことがあるから、まあ、続けてるし、まあ、見える範囲で求められたことをどんどん吸収していって、まあ、例えばウェブ解析士とかそういうことやったりしながらなんとなく膨らませているんですけど、根本的なところでそれが私とのやりたいことかどうかっていうのはなんかずっと決着をつかない、がつかないまま何年もやってる気がしていて、踏ん切りがついてないんですよね。
うーん、行きましょう。
すごいピュアだから関係そうそう、羨ましい。
トミちゃんなんか感じてることがありそうな。
なんか、ダメですか、ダメですかっていうのは、そんなにやっぱまだ今日会ってばっかりなのでちょっとずれてるかもしれないですけど、はい、仕事を考える上で What って What じゃないですか。 5W1H の中で多分 What がそんなに強くモチベーションとかその仕事の選択においてそんなに強くないのではっていうふうに思って聞いていて、例えば Who、 誰とやるか、その誰にも多分いろんな人にこれできるとか声かけられるのを全部が全部 100% 受けてきたわけじゃなくて、この人とはやりたくないなとか、多分人選びのところはすごいあるんじゃないかなとか、だから何がやりたいんだろうっていうのを考えるより、例えば誰、特にこんな人と今後仕事をしていきたいとか、こういう例えばその何をやるかの中でも、なんだろう、どこ、例えば分かんないですけど法人立てられるっていうことだったので、どこでも働ける自分である、自由であるっていうことが大事なのかとか、そのお子さんにまだ手がかかるご年代だと思うので、お子さんの合わせて仕事を調整できることが大事なのかとか、なんかそういうウェアだったりとか、いつ仕事をするっていうウェンだったりとか、なんか仕事の心地よさとか自分の中でのしっくり度合いを上げるって考えた時に、ワットの軸がそんなにもしかしたら強くないのではなんていうことを思って聞いていたっていう。
うん、どうすか。
確かに、あ、そうですね、あの、そうですね、本当におっしゃる通りで、今もう仕事の、あの、そうですね、あの、声かけられたりするときに、あ、私何でもやってもいいですって確かに答えてて、そこにはこだわりがないっていうのを答えてて、一方でそうですね、 なんだろう、その例えば完璧を求めすぎる人だったり、うん、まあちょっと完全にノリが合わなさそうな方は、うん、やっぱり人の時点で断りしてたり、まあ、会社さんの考え方の時点で、うん、まあそうですね、合わなくて断ってるっていうのがあって、うん、本当におっしゃる通りでちょっとびっくりしたっていう感じなんですけど、それはそれでいいんですけどね。
全員いいんじゃないですか。うん、それでね、活躍されてるわけですから。
あれなんですけど、ね、そうですよね。本当にだから、時間的に自由があるっていうのも、確かにそれを求めてて手に入れたっていうのもあって、今ほぼ家で、まあ、たまたまオンラインができるお仕事だったので、私その毎日どっかに行くよりも家にいて、もし会議が詰まっててもやっぱり間時間に布団を干せるじゃないですかとか、そういう便利さはすごい欲しくて、それを実現できてるからまあ良かったなっていう気持ちで、おっしゃる通りにそれでそれがなかったら。そういう仕事がしたいってすごく思ってたので、うん、そうですね、うん、か かもうなんかすっきりしてしまった感じが
非常に良きですよね。面白い面白い。でもそれはねめちゃくちゃあるでしょうね。うん、そう、そのね、私が幸子さんと初めて会った時の、
うん、
まあ、それもなんかグルコン3人いてみたいな、まあ A さんの話聞いて幸子さんの話も聞いて私の話も聞いてみたいな、それぞれ1時間ぐらいこう、もう小田さんと相談する時間があったんだけど、それを聞いてた時に出てきた話はめちゃくちゃ面白くて、まあ、幸子さんさっきあの数学の話して数学科出てみたいな話をしてて、幸子さんがやってることってそのイコールの役割なんじゃないみたいなことを、
うん、
そう小田さん言ってくれたのね。そう、じゃあ意味わかんないと思うんだけど、例えば CRM ツールって、
うん、
あの顧客管理、
うん、関係管理、
ね、顧客関係管理よね、
うん、
だけどここの関係の部分が抜けてないみたいな、一般的な CRM ってみたいな話をしてたのね、うん、まあ、顧客管理って呼ぶよね、
うん、
顧客関係管理っていうのが基本的に話出てくるね、うん、顧客管理っていうから、だからこのどっちかというとその管理よりも関係の方が大事だし、少なくとも幸子さんはそうだねみたいな、
うん、
でもこの間の R が抜けちゃってるからリレーションがね、それをつなぐのが幸子さんの役割でみたいな、でもそもそもそのイコールでつなぐにはさ、まあ対象物が必要なわけじゃん、例えば仕事で言ったらこの方向に向かっていきましょうっていうこういう理想があって、そこに向けて進んでいくためにアクションがこうあって積み重ねて、ああ進んでるよねっていうあれなんだけど、話を聞いていると、あ、幸子さんがあのクライアントと話を聞いていると、そもそも理想イコールで理想が描けてない人が多い、会社が多いみたいな、うん、だからこの理想を一緒に考えることをやっていくのが幸子さんは大事なんじゃないかみたいな話があったよね、うん、そうそうそうそう、その話がね今すげえ思い浮かんだんだよね、
うん、
だから人ってめちゃくちゃ大事だし関係性大事だしみたいな、そうそうそうそう、そんな話してましたよね、
はいはい、
ね、
めちゃくちゃ覚えてます、はい、
そうなんですよ、
だからそこのイコール、まあ、人というところでの軸で、じゃあちょっとその先はじゃあ自分がどんな人なら、一緒にやりたいかとかっていうところはもうちょっと深めた方がいいのかなとか思ったりするんですけど、
うん、
何らかの基準で、
うん、
自分では選んでると思うんですけど、そこは全然言語化できてなくて、う
ん、ちなみに仮説なんですか、こんな感じの、まあ、嫌な人って言ったらあれだけど、そっち側考えたりとか、こういう仕事はぜひ受けたいよね、こういう仕事はお断りっすねみたいな、ないですか。あ、別にこれはワットの部分とかでも別にいいけど、
あ、ワットの部分って、うん、まあそうですね、断ったこともあるんですけど、まあ、その場合は、うん、私はコンサルをやりたいんですけど、もともと出がベンダーなので、
うん、
そのシステムのツール設定みたいなことが依頼されることが、まあ、特に独立したての時はすごく多くて、その CRM の情報 CRM っていうのを結構詳しかったので、
うん、
日本の中でも結構詳しい、
うん、
何人に入ってる感じだったので、
うん、
別に私開発者じゃないんですけど、そうは言っても設定ぐらいはできますので、
うん、
そこから知ってる人っていうのはうちのシステム設定してよっていう入り口で入ってきて、
うん、
でまあそのそうですね、始めたばっかりの時は選べなかったので全部受け入れてたんですけど、うん、ある時からやっぱコンサルになりたくて独立したからって言って断り始めて、今は基本的には8割方断ってるんですけど、まあ、コンサルとセットの場合はそのまま知ってるからやっちゃってあげてでするケースもあって、まあ、例外的に何件かやって受け入れてあげてるっていうのが仕事内容ではの選別してるケースですね。人で選別してるケースっていうのは、これも失礼な話なんですけどね、
いいでしょ、
人で断るとか、うーんと、 ら、まあ、表面的な話で言うと価格をめちゃくちゃ値下げしてくる人とかなんですけど、価格を値下げすること自体が嫌なのではなくて、そういう際を攻めてこようというその心意気がちょっと合わないなっていう感じで、別に価格はね、さ決まったところでやるのは、まあ、あの構わないケースとかも結構あるんですけど、それとかなんかなんだろうな、月額いくらとかっていう大きい枠で信頼感でやってたのに、急になんか時給いくらとかっていうと、
うん、
もうなんか人が嫌なのか、その不満があるならちゃんと言ってほしかったんだけど、そこが引き出されたりとかして継続やめたりとかっていうのをなんか、まあ、すぐじゃないんですけど、じゃあもう最後2ヶ月で終わりにしましょうみたいな提案にして終わったケースだったりとか、
うん、
そうですね、
うん、
最初からでも最初からもういかにも、うん、あなた何できるんですか、こういうことできるんですかとかすごい細かく聞いてきて、成果が上がらなかったらどうするんですかみたいなのをうるさい人はまあちょっとめどくさいからっていう感じでやめる感じですかね、
うん、
まあまあ合わないなって、成果報酬とかでやってるとこもあると思うんですけど、
うん、
そこをやるとやっぱ多分短期的なことしか見えないし、うん、まあ正直言うとそこで成果が出せるかどうか初めて会った人は全然わかんないんですよね、うん、一緒に痛み分けっていうか、その契約期間短くてもいいからちゃんとそこで一旦見て、嫌なら切るでも全然構わないんですけど、まあ、成果出してくれるなら契約しますみたいなスタンスを丸出しにしてくる方とかは、
うん、
まあ、その仕事内容なのかなちょっとわかんないんですけどね、でもそれなんかどっちかっていうと自分の中では仕事内容というよりは人なんだろう、その性格的に合わないと感じて、
大事そうですけどね、聞いてる、
ね、
ちなみになんでコンサルになりたいってなったんですか、いろいろ経て。
そうですね、
その理由だってなんて言うんだろう、うん、まあいろんな仕事してきてお客さんとこう関係性築いたりとか、まあそれじゃシステムの開発性設計わかんないけど、
うん、
そういうのやってきたりとかして、なんかこう徐々にコンサルの仕事増えてきてとかじゃないじゃないですか、なんか聞いてる感じだとコンサルやりたいがあって、でもコンサルよりも仕方なくそういう開発の仕事とかやらざるを得ないみたいな雰囲気をちょっと感じたので、どっかの段階でコンサルで行きたいみたいな思ったきっかけとか 理由というか
2つあって、
うん
うん、1つはなんか一番課題解決の道を見つけられる仕事だと思ったからっていう、
うん、
ちょっとまあ、いや、あのお利口回答の方の、
うん、
理由ですね。でもう1つは単純儲かりそうだからっていう感じですね。その2つは両方あるかな、
うん、なるほど、
儲かるっていうのもその仕組みを作っていっぱい言って儲かるっていう意味だったら多分物販とかが全然取れるとは分かってるんですけど、コンサルだったらなんか手元何もなくて、
うん、
今日から私コンサルですって言ってそのままの単価が上げられるっていうのがあるから、なんか手っ取り早く稼げるんじゃないかみたいな、ちょっとそういうあの、はい、感じですね。ちょっとチープな理由なんですけど、
いやでも面白いですよ聞いててなんか、あの今までやってた結構その働き方の方がさ、なんかすごい全部そういう感じがするっていうか、その手元ないっていう今のじゃあ お金で手元がなくても、
うん、
まあ、体一つでみたいな雰囲気イメージ、例えばその中国行きますとか言ってもさ、さっきのじゃあイギリス行きますって言ってもさ、言葉もわからないとか、なんかそれのにすごく近いような気がしたんだよね。すごく身軽だし、そっちのなんか軽快さとかがすごく大事なのかなっていうのをちょっと感じたんですよね、話を聞いてて。え、このままいけんじゃんみたいな、なら行けますけどみたいな、うん、その感じすごくあれだなと思って、うん、
ありがとうございます。確かに、
うん、
確かにそうか、環境をガラッと変えることの抵抗感は多分ないものだと思ってて、
うんうん、
何もないところに飛び込んでいくことは多分あの普通の人よりも結構強いかなって言われてみると思いますね。
うん、
背取りとかやってた時もあるんですけど、
うん、
その時も 手取りの話を聞いて、あ、今日からやりますみたいな感じ何も調べないで言ってましたし、うん、確かにそういうのが多いですね。中国行った時もあのニーハオとシェイシェイしかわからない
。いや、それやばい手元なさすぎでしょ
、まあ、会社が無理になったね家探しとかも結構大変だ。
面白くない？自分史とかでニーハオとシェイシェイだけで中国へみたいな
で、それでもそのね、会社でいたこと
ですか？2年ぐらい、そうですね、そこの北京は2年ぐらいでスーツケース1個で行って、で、行った日からもう1年ぐらい1回も帰国しなかったんで、うん、そういう感じは言ってみれば強みなのかもしれないですね、うん、ガラッと変えるってことの抵抗感、なんかワクワクの方が大きかった、うん、まあ、そうね、20代だったしっていうのもあるかもしれない。
そう、なんかガラッと変えるの感じにこうなんかあんまりこう捨てていく感を感じないんですよね。なんかこう積み上げてきたものをなんかなんていうのかな、手放してっていう感じがあんまりしなくて、うんうん、そうそうそう、なんかもうスンっていく感じがめちゃくちゃするよね、うん、
確かに。
ガラッと変えるやつ、そうそうそう、まあ仕方ないけどみたいな感じとかの雰囲気が全然ないのが面白い、
うんうん、
あとなんか個人的にはあ、なんかつながりそうだなと思ったのは背取り、
うんうん、
背取りはなんでちなみにやめたんですか？始めたも別にとして、まあ始めたも今日か、
うん、それを結構、うん、それもストーリーがありまして、
お、聞きました。
まず背取りをやろうと思って、その先生というか、うん、そのネットで配信してる人の話を見て、家電の背取りからやったのかな、最初は。
すげえ金かかりそう、いきなり家電、うん、
あ、まあ、そうですね、うん、結構お金はかかったけど、そのやり方、うん、あの、それ新田さんから紹介してくれた人、うん、背取りの先生って先にやってた人で、ワッキーさんっていう人がいて、その人に習ってたんですけど、うん、カードって支払いしてから決済まで、まあ、1ヶ月とか1ヶ月半とかあるじゃないですか。その間に売り切ってしまえば別にお金って持ち出しがないんですよ、
うん、
っていう発想、うん、回転のいいものをちゃんと仕入れて売り切ってしまうっていう考え方で、うん、利ざやは少なくてもいいから、とにかくあの回転いいものを仕入れましょうっていう発想で、あのヤマダ電機とかビッグカメラとか行って、うん、あのワゴン の中から買うと、まあ、大体あのアマゾンより安かったりするんですね、
うん、
でそこで30個とか買ってきて、まあ、大急ぎでその日のうちに出すと、
うん、
なんで急いで出さなきゃいけないかっていうと、同じことやってる人がいっぱいいるので、うん、1円レベルの価格競争が繰り広げられて、はい、仕入れ値を割ってくるあのラインがもう3日とかできちゃうので、大急ぎであの FBA って言ってアマゾンの倉庫にもう急いで梱包して登録してそれを送るっていうのをやってました。で、それでやっぱり利材も少ないし、まあ、たまにお宝商品ってあるんですよ。地方のホームセンターとか行くと、なんか電気毛布とかで、あんまりみんな仕入れてない一点物の邪魔物みたいのがあって、それで例えば、まあ、3000円とかで仕入れて1万円で売れたみたいなのがたまにあるんですけど、まあそれで生活費稼ぐって結構大変で、そもそも車の運転も苦手だったので、電車でこう行ってロッカーに入れてみたいなのやってて、でもそれでも私は当時出勤するよりいいかなと思ってやってたんですけど、まあ、子供もまだその時2歳とか3歳だったんでやってたんですけど、まあ何ていうのか、もうちょっとずっそもそも食べていけるお金を稼げる目処が立ちにくかった。その先生はできるって言ってたんですけど、まあ、体力的な話とか、まあ、家住んでるところの話とかいろいろあって、でしかもそれが食べるところに到達したとしても、これ永遠にやんなきゃいけないじゃないですか、
うん、
ちょっと無理だなって思って、もうちょっといい方法ないかなと思って、あの次に着いた先生はそのブックオフとかちょっとその家電以上に範囲を広げて車で地方都市を回りましょうっていうやり方で、これもヤマダ電機パターンよりはうまくいってたんですけど、まあ、やることは一緒です。だから商品を見つける方法も一緒、ほぼ一緒で、で書籍とかでたまに古書とかでやっぱすごい上がるやつがあるので、私目利き能力ゼロなんですけど、まあ機械的にできるので、まあ、毎日毎日行ってたんですけど、それもまあほぼ同じ、ちょっと延長性でややいいぐらいだったので、そんなに安定して稼げる目処が全く立たないので、なんかいい方法ないかなと。で次にやったのは、中国からの輸入、
うん、
でそれは タオバオから、タオバオって中国のショッピングモールから無在庫で仕入れて、うん、あの直接お客さんに売るっていうことで、でアマゾンはこれねグレーだから今もしかしてダメなのかもしれないんですけど、あの在庫持ってないんですけど、タオバオにある商品を、もうあの何千個とかをアマゾンに登録しちゃうんですよ。で自分で商品 の、 あのジャンコードを取る権利を買ってとかその申請して、あの全部自分の商品として登録して、で売れたら送ればいいだけなので、もう在庫の恐怖はまずない、在庫が残る恐怖がゼロ で、で自分もあんまり体を動かさないで、ただこっちからこっち、でタオバオは検品をしてくれる中国の会社みたいなのと提携をして1商品いくらとかでやってるので、それもあの計算したらちゃんと儲かるかどうかって分かるので、儲かる値段で売るってことを続けてれば、まあいけそうじゃない、これレバレッジ効かれせそうじゃないって思って、でタオバオの商品 の、 あの選別も、おしゃれ関係が結構得意な人とかにアパレル商品とかをこう選んでもらって、毎日何百とか作って商品登録していってやってました。でそれは良かったんですけど、また何がつまらないのかっていうと、今度やっぱり製品が見てなくて送ってるので、あのすごい生地がペラペラだったりとかですね、まあ、検品してもらってるので嘘はつかないんですけど、ボタンが外れてるとかはないんですけど、光の具合で全然ビニール袋みたいな商品をお客さんに届けてたりっていうことが、返品商品を見て初めて気づくってことが結構あって、でまあそうするともちろんそのショップの評価もどんどん下がるし、まあ、自分的にもなんか私何やってんだろうって感じにだんだんなってきて、でまあ返品も増えると損にもなってきちゃうので、そんなことを続けてちょっと限界感じたっていう、その背取り期間がトータルで2年か3年ぐらいだったかな、そんな感じでしたね。で辞めたっていうのはもうそこまでやって、まあちょっと限界だなと思って、どうしようかなと思って、次のとこから話が CRM の販売の方の話が来たから、まあ、辞めたきっかけっていうのはそれですけどね。でもそれ言葉こう声かけられなくても、多分もう結構限界を感じていましたっていう感じ。うまくやってる人はそれぞれでいたので、やっぱりなんか足りないんだよなって思いながら、まあ、あんまり研究し尽くしたのか
な。なんか今疑問に感じたというか、ふと思ったのは、なんかそんな軽快にいろいろこう飛び回ってた人なのに、なぜその例えば仕入れとかで足を動かしたりとか手を動かしたりすることはそんなに嫌だったのかなみたいな。中国行きまーん、あそか荷物があるからか、どうなんだろうって身軽じゃない、
先があのなんだろう、新しい環境に身を移すっていうこと、うん、その先に無限の自分の知らない世界広がってて可能性があるなって感じられるんですけど、背取り の、 あの仕入れの量を3倍に増やしたところで、なんか何が起こるかって、なんか大体なんか多分見えてる範囲だからかなというのと、まあそれって仕入れるってやっぱり恐怖もあるんですよね。それって売れない恐怖ってセットなので、不良在庫っていうのもやっぱりいくつかはあるので、一定数はあるので、そうすると倉庫代だけかかっていつまでも売れないから、なんか全然損切りして、まあ最終的に売るしかないんですけど、売ったり、まあ最終的にヤフオクとかで売ったりとか、それでも売れなかったらジモティーゼロ円みたいなのもだったらあるのかもしれないんですけど、まあ、誰かにあげたり、あの地域のなんか、うん、あのそういうリサイクル市みたいなの全部あげちゃったりとかっていう感じになってて、
なるほど、
その恐怖なのかな、
うん、おもろいなおもろいですね。
なんか物より人とか仕組みとかの方が好きなのかなとか、イコールで結ぶっていう話で言うと、さっきのよく知らない中国製品、見てもない中国製品と顧客を結ぶのはちょっとテンション上がらなくて、大事な人とか大事なサービスと大事な人とか大事なサービスを結ぶとか、なんか物よりは人同士とか仕組み作りだったりとか、なんか背取りって結構やっぱ管理、さっきの完璧主義じゃないですけど、細かくした管理が結構めんどくさい上に、何やってるんだろうっていうのはすごくあるなと思っ って、うん、あ、私も一時期最初の方やってたことがあって、うん、なのでなんかそこに思いがあるのかとかも結構大事なのかなって思って聞いてました、
うん、あ、そうですね、おっしゃる通りですね、うん、そうですね、
関係性とかないもんね、
うん、
背取りってさ、
うん
うん、
面白くなかった、
うん、特にそういうね、Amazon のあれ使ってとかいうやつもね、うん、メルカリとかだったらこうあるかもしれないけどね、まだ、うん、
そうですね、発送先すらもわからない商品、まあ、Amazon の FBA とかに全部一気に送ったら勝手に全部送ってくれるので、そうですね、本当におっしゃる通りですね、物、うん、に物に興味がないもの、そうですね、そこに何ていうのかな、ただのものというか、
うん、
これがいいよって思ってるわけでもない、
うん、
商品としてのものに対しては、うん、モチベーションはないかもしれない、確かに、
うん、いや、
いや、
まあ、そういう、うん、そうよね、顧客を見てないとか商品を見てないとかは多分相当許されないことなんだろうなって思う、聞いていて、うん、それは無理っていう感じ。あとなんか一個感じたのは、なんて言うんだろう、なんかね、その無限に広がってる方がいい感じがしたんですよね。さっき聞いたのは何で感じたのかちょっと覚えてないけど、私の中ではその無限の世界と可能性みたいなのがすごい入ってきて感じたんですよ。なんかこう天井があるとか、多分なんかすごい数字も好きなんかなみたいな。例えば会社これからやっていく中でちゃんと売り上げも、もちろんこう理念とかあると思うんですけど、売り上げとかそういう数字上を目指してみたいな思いって幸子さんの中にあるんじゃないかなって感じたんですよ。
その、
うん、でその天井が見えてない方が、あんまりないものの方が良さそうという感じがめちゃくちゃしましたね、
うんうん、
無限の世界、そうね、多分、まあ、それこそ体一つでニハオとシェイシェイだけで中国に行ってまさに無限の可能性だと思うんですよ、うん、でそういうのが大事なんじゃないかなみたいな。だから決まってるとか、その天井が見えるも一個そうだし、そこが大事だと思うんですよね。例えばさっきの手取りも、まあわかんないけど、まあちょっとお小遣い程度になったかなみたいな。あ、まあでもこう、こんぐらい時間かければとか、食べれるようには一応なれそうだなみたいな。でも一生続けるのは無理だなみたいな。その時点でもう天井が見えてるので、その可能性とかってその先広がってない感じが幸子さんの頭の中でこうあるのを感じたんですよね。だからやっぱりその無限の世界と可能性が広がってる状態がめちゃくちゃ大事なのかなって思ったのと、やっぱりその軽快さというか、うん、身軽さというかはすごく大事にしてる感じが、うん、感じましたけどね、うん、そのうん、そうなんだよね、っていうのをめちゃくちゃ感じた、
うん、ありがとうございます。なんかすごいいろいろ、なんというか軸もなんかフラフラしてて、すごい弱みだと思ってた
のが、いやすごい、そんなことはないっ
す。すごい浮かばれた感じがあって、
瞬間
してるわけじゃないですか、
それめちゃくちゃ良さだと思いますけどね、うん、
そっか、
うん、それでもなんかこう人にめちゃくちゃ手伝えそう、その足かせ取ってあげるじゃないけど、なんか外して世界、その分かんない、行動範囲を広げてあげるとか、見てる世界の視野規模とか、うん、外してあげるとかありそうだな。結構その中国行ってとかそういう話とかって つかみでしますか、そんなんて言うんでしょう、新しいお客さんととか、こう何かやっていく中で、
いや今してないですね、
絶対した方がいいですよその話、
そういう CRM の実績でどうのっていうになっ
ちゃって、いや絶対ね絶対した方がいいですよ、そっち側の方が絶対いいですよ、
思ったこともなかったですね、
いや絶対そっちだ、私も言うな、
そっか、あなんかセミナーとかもう持ち時間全部自分のターンで好きなことを話せる時でも、
うんうん、
全然言ってない、あの中国に行ってましたぐらいは言うことありますけど、うんうん、今の、うん、みたいな、
いや2本とシェイシェイ言った方がいいですよ絶対、私は2つのものだけを持って中国に行ったんですけどずっけ、うん、超いいと思うけどね、うん、
そ
っか、うん、いやそも面白いな、
それまで出張も何も行ったことなくて、
うん、
中国は旅行で1回だけ2、3日行っただけで、そうなんですよ ね北京は初めての地で 足を踏み入れてそのまま、
もうどこでも行けるでしょ、うん、だって、ね、別の国言われてもありがとうとこんにちはだけ覚えたら行けるんでしょ、
それはよくできる
か、今はさあれだけどね、そのお子さんいてとかいろいろ考えると思うけど、でもそういうのあのメンタリティとかいう意味でね、外れてたら子供一緒にいいのか、お前は日本にいとけなんか知らないけど中学生の子供残してね、それは分からないけど、でもなんかその軽さみたいなとかはめちゃくちゃあるでしょうね、
そうか確かに、
うん、
あ言葉が通じない恐怖っていうのは結構昔からなくて、
それは何でなんですか、
なんでなんですかね、大学生の時とかもなんかマレーシアとかに旅行行って、まあ、マレーシア結構まあ英語とか通じるからだと思うんですけど、全然そのパック旅行とかじゃなくて、うん、全然学生の時から飛行機の服だけ買って行ってましたね、もう結構なんかあの一般の席とかでマレー鉄道とかも乗ってたんで、椅子とかも半分ぐらい壊れてる変な電車なんですけど、うん、そこでタイ人のおじさんと仲良くなったりとかっていうので、どうやって意思疎通してたのか、うん、今となっては多分英語なんでしょうね、
うん、じゃああれなんですか、日本語は通じない経営者さんというか、なんか話が通じない経営者さんとかは平気ってこと？なんて言うんだろう。
あ、そう、まあね、あの、切れなければ全然平気ですね。あの相手が、まあ、ちょっとずれた回答をしてくる方とかは、結構どちらかというと得意かもしれない。その仲裁に入って、これってこういうことでしたっけとかって言いながら、そうですね、話を、あのなんとなくアウトラインを見るみたいなのは、ね、確か言われてみれば、ね、それ切れられたらちょっと嫌
いや多分なんかそこも多分きっと関わる人事業に、
うん、
さっきで言うと無限の世界と可能性を感じられるかじゃないですか、幸子さんがその人とかその事業に対してやっぱり広がっていく可能性とかを感じられれば、別に言葉がうまくコミュニケーションが取れなくてもそれは分かんない、時間をかければいいやなのか、他の人に助けてもらったらいいやなのか、そういうふうに思えるから、うん、いけんのかなって思っちゃった。なんか そこら辺は多分、あ、そう、なんか実は私、まあ、いとこがいまして、いとこが今その、まあ、ウェブ制作とかエンジニアとかをやっていて、そういう系の仕事だから、幸子さん一旦話してもらおうかなと思って、1ヶ月前、2ヶ月前ぐらいちょっとつないで話してもらってとか手伝ってもらってみたいな。でその初回の時にその幸子さんの自己紹介とかをなんか、ね、幸子のスライドあるから一緒に見てたんだけど、これめちゃくちゃすげえやんみたいな、でこれ絶対みんなに聞いてもらった方がいいわと思ったよね。だからそういう風に、なんて言うんだろう、それは実績とかももちろんあったんだけど、実績だけじゃなくてそこにこう織り交ぜてって伝えてったら、なんて言うんだろう、もっとその実績の方じゃなくて人柄とかそっちの方に人はつくと思うんですよね。そこなんか多分欲しい人いっぱいいるというか、まあそういうのを私は感じましたけどね。